子供と一緒に考えたいこれからの話、家族で未来予報。はい。今回のテーマ、今回はガールズパワーについて、話していきたいと思います。前回、アメリカ大統領選の話をした回にですね、女性の副大統領、次期副大統領、カマラ・ハリスさんが着ていた白いスーツの話を、あやさんがしていたんですけれども、それがガールズパワーにすごい、象徴的なものということで、ちょっとその話を、あやさんに聞いてみたいと思います。どういうことなんですかね。
彼女が着ていた白いスーツは、女性の政治進出を訴える運動のシンボルで、アメリカでは1920年に女性に参政権が与えられたんですけれど、まあ、それの100周年記念、100年記念っていうのもあって、それからあとカマラ・ハリスがアメリカの初めての女性副大統領になるということで、しかも彼女は白人ではなくマイノリティなんですね、で、そのマイノリティの女の子たちにも、私のような人間でも副大統領のようなレベルまでいけるんだよっていうメッセージを、強いメッセージを伝えたかったという意味で、その女性白いスーツを着て、それから彼女のスピーチの中でも、私が最初の女性副大統領かもしれないけれど決して最後ではないですよって言ったんですね、で、まあ、これはすごい、まあ、大きな一歩なんですけれど、それとあと4年前にトランプ大統領になった時に、本当に今まででアメリカで一番大きいようなデモが起こって、女性のウォーマンズマーチって言って、多分日本でもニュースになったと思うんですけど、みんながピンクを着たりして、女性、そうですね、そのトランプ大統領が結構女性を下に見たりする意見、ことを言ったりするので、それに反発して運動が起こったんですね。で、そこからやっぱり4年ぐらい前からすごくアメリカではこのままじゃいけないっていう運動がどんどん熱くなっていて、で、女性初の女性大統領っていうのも期待されてたんですけれども、まあ今回は副大統領ということで、で、これを機に、カマラ・ハリスはそういうメッセージを送ったっていうことです。
なるほど。白いスーツっていうのがなんか伝統的なシンボルになってるってことなんですね。
そうですね、白いスーツでデモ行進を昔行ったっていう、そういう写真とかもあるんですよね、はい。
実際にあやさん、まあ女の子のお子さんもいらっしゃいますけど、そういうスピーチとか聞いて影響を受けてたりする様子あるんですかね。
そうですね、うちの娘はもともと結構そういうことに敏感な子供で、小さい頃から、で、女の子の洋服がどうして全部なんか短めのショートパンツを買い物してるときに、すごく短い、男の子のは膝までとかあるんだけど、女の子はすごい短いものが多くて、これはどういうことなのみたいなことを、結構小さい頃からそういうことをちゃんと気づく子で、で、まあ、そういう、だからこそちょっとチャレンジングな時もあるんですけれども、私もすごく親として考えさせられたし、で、あと彼女の友達、仲いい友達がほとんどと言っていいほど、お母さんの方が大黒柱で、お父さんの方が子育てとか家のことをやっている人が、そういう家族 のたまたまなんですけど、お友達がそういう人が多くて、だから彼女にとってはすごく普通に女性男性平等、好きなことが誰でもできるように、そういう世界になるべきだし、自分もそうなりたいっていうのがあまり、いろいろと社会が、そのもちろんその社会的な女性はこうあるべきみたいな、そういう古い考え まあ、日本、まあ、古くないっていう人もいるかもしれないけど、そういうことが全然今でもあるっていうのはよく彼女も気づいているんですけど、だから私もどっちかというと子育てをしながら学んだことですね。アメリカで子育てをしながら学んでいることですね。
なるほど。
私の友達、まあ、子供の周りだと結構あやさんと真逆で、専業主婦だった期間があったので、やっぱお母さんは専業主婦でお父さん一馬力でやってるような家庭が周りはすごい多いですね。なのですごい真逆なので、カルチャーショックですね。
そう、あとは、まあ、これはアメリカでよく言われることなんですけれど、実際に目で見れないものをはなかなか目標にすることができないっていうんですよ。で、例えば医者といったドクターといったら大体男性を思い浮かべるじゃないですか。で、なので、そういうことからも副大統領が女性っていう国のそういうリーダーシップを取る人が女性っていうものを見せることによって、私もそういうリーダーシップが取れる人になりたいっていう女の子も出てくる。もちろんみんながみんなリーダーシップ取るタイプではないんですけれども、なので、そういう政治にもビジネスの中でも女性のリーダーシップがあることで、それをちゃんと目標にできる女の子たちが出てくるっていう、それが大事なこと。
確かにね、そうですよね、周りにいないと。
でで もやっ
もち
ぱ、
ろん、ごめんなさい。
いや、なんかその、結構最近だとニュージーランドの首相の方が女性の方ですよね。なんかすごい若
そう
い。
です、そうです。で、しかもコロナウイルスのこともすごくちゃんと規制して成功して。
そう、なんかリーダーシップすごい取ってる姿みたいなの結構ニュースとかで見ますけど、やっぱ世界的に見ると結構最近出てきたなっていうのはすごい思いますよね。やっ
ね、日
と。
本はないけど。
で見ると、
なんかどこでしたっけ？香港、あ、違う、台湾
台
だ。
湾もそ
台湾もそうですよね。あと、香港のシュウテイさん、ちょっと捕まっちゃったんですけど、今は。彼女はね、若いうちから一人で、まあリーダーでね、やってたから。で、しかもなんか日本好きで、乃木坂かなんかのファンなんですよね。ね、確か。でもね、同じ年代の女の子があんな政治の話でリーダー取ってっていうのは、多分日本人の女の子にとっては結構インパクトはあったと思いますね。
だからまあ、このガールズパワーに関しても、まあ、日本の中にいるとなかなか、うちだけを見ていると別に何が悪いのかもしれないですけど、まあ、世界を見るとやっぱりすごい勢いで変わってきているし、まあ、リーダーシップとかそういう言葉をなかなか日本は使わないかもしれないんですけど、アメリカではリーダーシップとかいう言葉は本当によく出てくることで、誰かの上に立つとかいうよりも、まあ、自分自身のリーダーになって、自分自身をどういうふうに成長させていくか、で、あといい人に、他人にとか社会にいい影響を与えられる人間になるという、まあ、意味合いもあると思うんですけれど、で、まあ、これも本当に誰もが誰みんなリーダーシップに偉そうにしなきゃいけない、そういうのでは全くなくて、もちろんその女の子に生まれて、女の子っぽい女の子っているじゃないですか。もう可愛いものが好きで、おとなしくて、可愛くて、それは全然それでいいと思う。その目標っていうか、目指しているものは、誰もが男であろうと女であろうと、自分らしく生きれることを目標にしているので、その自分のポテンシャルとか、自分がしたいことを一番伸ばせることが、社会が一番住みやすい、個人にとって。で、なので、専業主婦だってすごく大事な仕事で、私も専業主婦ずっとやってたし、それがなんか、その仕事をしている人たちに比べて下とかそういうのでは全くなくて、そうですね、だから男の子の方のにもプレッシャーも降りると思うんですよ、そういう社会になれば。男の子でも料理が好きで細かいことに気づいて、ね、すごく子育てがうまい人だっているじゃないですか。だからそれが全部男の子だったら、 こうしなきゃいけない男の子だったら将来結婚して家庭を持って大黒柱にならなきゃいけない、そういう一本の道じゃなくて、もうちょっとたまたま結婚した相手の人がすごい給料稼いでてとか、辞めれない大事な仕事で、だったら僕がサポートするよって、そういうふうになっても全然普通なことである状態が一番いいんじゃないかなって思います。
あ、そうだ、それで言うと、なんか日本人の女性の宇宙飛行士の山崎さんかな、わかります？は、旦那さんがサポートで専業主婦になったみたいな、
ああ、なるほどね。
ありましたよね。
ありましたね。
それは素晴らしい例ですね。
確かにそういう人がどんどん登場してくるのは大事ですよね。
ただ、日本はアイドル文化だし、す
そう。
ごい可
そ
愛い、
こ
ああ
が
いう
ね。
タイプの女の子が一番モテるとか、なんかモテないといけないとか、そういうのを、ね、私も全然日本で生まれ育ってるので、やっぱりそういうステレオタイプに苦しんだ部分はあるんですけど、なかなかね、
最近、そうね。いや、ちょっとだけ下火になってきたかなとは思いますけどね。なんか、なんだろう、あいみょんとか、橋本環奈ちゃんとか、なんか結構、ナチュラル系だけど、まあなんだろう、自然に、こう、変顔とかもするような。で、ちょっと男性っぽいお洋服も着たりとか、ちょっとアイドル志向からいろんな、そういう中性的ではないんですけど、そういった系
か
の
わいいだけじゃ
人へ
な
の
いみ
人
たい
気
な
が、
感じ
そう、
で、
なんかね、中高生を筆頭に人気が出てきてるかも。
なんか僕もでもすごい昔のアイドルとか 聞くようになって、松田聖子とかすごい好きですけど
私も好きですよ。
まあそういうなんか僕たち世代が、まあ今も親になって子育てしてる世代で出てきて、やっぱそういう、なんだろう、自分が育ってきた時の価値観みたいなものと同じ感じで今子供たちに接すると、ちょっとそこが今の時代とはズレがあるかもしれないですよね。
確かに松田聖子の歌の歌詞とかね、なんかすごい、なんか今のうちの子供たちとか見てるとなんか全然違う
なんかあれってでも、松本隆とかそういう有名な昔の、歌詞書いてる人、まあ今の AKB とかもそうですけど、要はおじさんが女の子に歌ってほしいことみたいなものを想像して、おじさんの目線で女の子を書いてるやつだから、女の子自身から生まれてきたものではないんですよね。あくまでも作ら
確
れ
か
た
に。
可愛いアイドル像みたいなところだから、あれをなんか、こうあるべきみたいなものにしちゃうと、ちょっと、違うのかなみたいな、現実とフィクションが織り交ぜ
確
みたい
か
な
に
感じになっ
ね。
ちゃうのかなっていう。
なんか私、スピードが多分小中学生の時に流行ってたんですけど、今考えると、あの年代の女の子にあの歌詞を歌わせるってどうなのってすごい思いますもん。めっちゃみんなカラオケで歌ってましたけど。
特に親になってね。
そう、絶
でも、ス
対歌
ピー
わせ
ド
た
は
くな
結
いと
構、なんか、
思う。
ガールズパワー感じませんでした？
そう、強そうなんだけどね、ただ歌詞を読むと、え？みたい
歌
な、
詞
ちょ
を、
っとこ
そう
れ
だよ
どういうこと
ね。
みたいな、ありますよ。
そう
もう
です
カラオ
ね。
ケとかでこういう歌を歌う女の子が好きとかありますもんね。
ね、そのアイドルネタで続けて言うとあれですよね、日本のアイドルとアメリカのアイドルの違い的なありますよね。
アメリカっ
ね。
てアイドルっているんですか？女性アイドルグループみたいなのっ
アイドルとは言われないかな。
て。なんか僕の勝手なイメージだと、まあ、最近だとビリー・アイリッシュとかすごい人気って聞きますけど、なんか強い女性像がもてはやされてるのかなって、なんかビヨンセとかリアーナとか、なん
全
か
然強いですね、
そう、ニ
イ
キ・ミ
メージ
ナージュ
的
と
に
かも
は。
そうですけど、イメージがすごい、なんか
人にどう思われようと関係ないみたいな。
男よりも全然強いみたいな、なんか そういう女
そう。
性たちがエンタメ業界でトップでバーンってやって
ね、面白
て、
いなって。
それって日本にはない文化なんで、そういうの
私たち
も。
が若かった頃は、古くなりますけど、なんだっけ、ジェニファー・ロペスとか、 あの、なんだっけ、ほら、あの子。パッと言葉が出てこない。
ジェニーロペ、あと何いましたっけ、アビルラビーン、あ、違う。それ今
すごいかアビルラビーンも、うん。
まあ、でもアメリカの中でもちょっと変わってきてますよね。
うん。
うん、あ、ブリットニー・スピアーズとかね。
ああ、うん、いましたね。
そうそう、男の人にモテそうな感じでしたけど、うん、今はもう、
セクシーで、
あの、ビリー・アイルとかも本当に、そんな、そういう枠はもう超えている。
そうですよね。
うん。
うんうん、なんか、K-POP とかすごい今、アメリカとか、まあ、世界で人気になってきてて、なんか K-POP グループもブラックピンクとかは、
うん、
なんか男性ファンというよりは女性ファン、
女性ファン、うん
うん、多いって聞きますし、う
ん、ブラックピンクもアメリカで人気あって、うん、女の子たちが好きですもんね、
うん
うん、だから男の子にモテようとかいうよりも自分らしさをどう表現するかっていう方が、うんうんうん、
なんかあまり有名ではないけど、あの、ダイモンさんとかね、日本人。
ダイモンさん。
あの、ダイモン
や。はいはいはい。あ、ダイヤルダイモン。うんうん、います、います。
そうそうそう。
あの人かっこいいですよね。
あの人は、本当そう、ビヨンセとか、まあ、強い女性像って感じ。
うんうん、まあ、日本でもそういうのが、
私も個人的に好き、
うん、出てき始めて、まあ、昔からいたのかもしれないですけど、うんうんうん、あんまりメインストリームに来ないじゃないですか。
うんうん、
そうなんだよね、うん、そうだね、
まあ
確かに、ね、まあ、日本は
アイドルとか有名人じゃなくてもやっぱりそのね、その社会のこうあるべきみたいな昔からあるものにちょっと縛られる感覚は誰でもあると思うので、
うん、
男でも女でも、うん、だからそういうのを結構取り払って、ね、自分が好きなのは一体何だろうっていう時代になってきてるのかなって思いますね、うんうん、でやっぱりアメリカでも、まあ、世界的にもそのティーンの女の子、若い子、まあ、男の子もそうですけど、うん、若い子のリーダーシップっていうのがすごく目立ってきて、
うん、
もちろんビリー・アイリッシュもその、うん、まあ、音楽ですごい大人気だけど、それだけじゃなくて彼女のインスタとかすごい政治のこととかも言うし、
うん、
あとグレータ・サンバーグ、
うん、
あのクライメートチェンジの、
はい、グレータ、
うん、グレータさん、うんうんうん、あとは、まあ、にアメリカではその、銃の規制の運動をしているエマ・ゴンザレスとか、うん、もう高校生なのに、うん、すごくもう国中を結構あっと言わせるような力を持っている子で、すごくここ数年でそういう存在を見るようになって、
うん、
出てくるようになったので、
うん、
いやすごい変わっていきそう、ここから、うん、数年でガラッと。なんか日本は、最近だとあの東大の祝辞で、上野千鶴子さんでしたっけ、あの2割ぐらいしか女子が入学してないみたいな話の延長で、まあ親が、息子は大学まで行かせるけど娘は短大でいいやみたいな、うん、そういった考えの人が多いからそういう現象が起きてるんじゃないかみたいなことを言われていて、まあ東京医大の、あの、なんかテストの点数を女子の方が高いのに落としたみたいな話もあったりして、うん、まあ日本はその社会全体がそのマイノリティ、女子とかに優しくない作りになっているのかなっていうところがあるので、うん、そういったところも含めて日本も変わらなきゃなっていうふうにすごい、まあ、変わってほしいなって思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、本当にあの女性がこう自由に解放されることで、女性だから家にいなきゃいけない、そういうステレオタイプから解放されることで、男性もあのストレスとかプレッシャーとかも軽減されるっていうのはあると思うんですよね、
うん、
女性のステレオタイプがあるってことは男性のステレオタイプもあるっていうことだから、うん、
うんうんうん、年収が低いと結婚できないとかね、そうそうそう、いう男性結構いるけど、うんうん、そんなことはないかなと、うん、
それぞれの特技とか好きなものとかにもっと一生懸命なれるといいなと、うん
うん、なんか子育てする上で子供と話すときに気をつけてるところとかありますか、2人とも。 ガールズパワー。
私は男の子、女の子、陽子さんもそうですけど、いるから、うん、やっぱ、うんうん、女の子だから、足をなんか広げてたりしたら、女の子だから、あ、なんだから、その足広げるのやめなさいって言うんじゃなくて、女の子っていうところを取って、足、お行儀悪いからそれはやめなさいとは言うけど、
うんうん、
女の子だからとか、男の子だからそんなこと、男の子なんだからそんなことで泣かないとか、うん、そういうふうに言わないように気をつけてますけどね。たまに出そうになっちゃうときはあるんですけど。
私たまに出ます。
やっぱりどうしても、女の子はうちの上だし、女の子の方が強いんですよね。で、どっちかというと全然リーダーシップ取れるタイプだし、でも下の男の子の方がもっとセンシティブで、あれなので、
うん、
それをやっぱり男の子だからいけないことって思わないで、大事な彼のいい部分だと思って育てようと思って、そのセンシティブさとか、
うん、
もっと小さいものとか弱いものに優しいし、下の子の方が、
うん、
それをなんか、
うんうんうん、
決してそのダメなものではなくて、いいものとして、彼の素質として私は見ていきたいなと思ってるんですよね、うんうん、
ねえ、あ、でもうちも同じですね。うち上が男の子なんですけど、うんうん、上の男の子の方が優しいというか、うんうんうん、ちっちゃい子にも優しいし、うんうん、下の子の方がちょっとね、勝ち気というか、うん、喧嘩になるとちょっとパンチの方が分かってみたいな
実はね、結構強い女の子って多いと思うんですよ。ただ大人になるにつれてそういうのもしなきゃしちゃいけないと思って、そう隠さなきゃいけなくて変わっていくっていうのは残念ながらあると思うんで。
なるほどね。もともとガールズパワーあるんですね。そしたら
、うん、
ちょっとうちは異例なのかな。
あと今思い出したんですけど、すごく人気だったワンダーウーマンっていう映画あったじゃないですか、はいはい、で、あれで、うん、見て思ったんですけど、すっごい強いじゃない、
うん、
ワンダーウーマンはもちろんだけど、うん、泣いたりすごく優しかったり、すごく女性らしいいいとこもいっぱい出ていて、うん、で、うんうん、なんかただただなんか強いだけではなく、同じ人間だけど、うん、その強さと優しさと、そう、繊細さとか全部持っている、うんうん、それがよく出てる女性の強さだなと思って、
うん、
なんか、うん、すごい、うん、いいなと思いました。見ててちょっと気持ちが良かった。
ちょっと子供にも見せよう、うんうん、見せようかな、うん、
確かに。
なるほど。まあガールズパワーっていう話だけど、男の子もね、
うん、絶対反対側は男の子ですからね。
どうじゃなきゃいけないとか、うん、うんうん、そうそう、絶対言われてそうだしなんか今年鬼滅の刃っていう映画がすごい流行って、はい、その中のセリフで長男だからみたいなみたいなセリフがすごいあってて、あ、時代と逆行してるなって思ったんですけど、
そう、
なんだね、今そういうものを欲してるのかなと思って、世界が。
僕もそれすごい違和感感じて、あんまり鬼滅今すごいブームですけど、なんか映画にちょっと抵抗感持っちゃったんですよね、うん。
それはでも昔が舞台だから、
うーん、
現在じゃない
っていうのもあると思うんですけど、うん、なんか長男だから、
うん、
なんか守らなきゃ、家を守らなきゃいけないみたいな価値観をすごい、うんうんうん、なんだろう、それをすごい書いていて、
うん、
なんかそれも一種のなんか呪いじゃないですけど、
そうですよね、うん、
呪い。
まあ、僕は次男
ですもんね。
そう、僕は次男なんでいいんですけどとか思っちゃったんですけど。
で、確かにそういうアニメとかすごく知らないうちに影響を子供には与えると思うんですけど、うん、そのセリフとか、
うん
うん、絶対与えると思うんですけど、でもよく考えたらジブリの宮崎駿の映画は結構女の子が強いリーダーシップを取っているものが多いので、結構昔からのあれなのに、さっきを言っているというか、まあ、アメリカでもすごい今でも人気ですけど、うん、映画館でも、うちのオースティン の映画館でも、地元 の、うん、夏とかも宮崎駿シリーズとかまだやって映画館でやるし、うん、そう、でトトロ見たりもするんで、そうなんですよ、すごい人気なんですよ、うん、
なんかネットフリックスかなんかでも見れるようになるんです
よ、
日本以外。
そう、なかなかジブリは びっくりするぐらい、トトロのタトゥーしてる人とか見たことあるし。
どんだけ好きなの。
かわいい。
すごい。
そう、だから、どういうものをまあ子供に見せるかっていうのもね。
うん、
あと女の子用、
そう、私もすごい
好き、女の子用だからって女の子に見せ、うん、だけに見せるとかいうのもワンダーウーマンとか、
うん、
女の子だけじゃなくても、うん、男の子も女の子も言える家だったら一緒に男の子も見せる、うん、とか、
うん、
まあ、うんうん、映画とかもそう同じようにこれは男の子好きじゃないかなって勝手にもうそういうふうに決めないで一緒に見せる、
うん
うん
うんうんうんうん、
そうですよね、まあ結構まあ何だろう、その心は女の子だけど、まあ、男の子に生まれてきた子とかもいるじゃないですか、はいはいはい、そういう子にとってもやっぱり助かりますよね、
う
ん、そういう思想がちゃんと世間に根付いてくれている
とか、そう、本当にそうですよね、うん、
うんうんうん、い
や、はい、
はい、
ということで、
じゃあちょっと私はあやさんに学びながら、ね、なんか
私も試行錯誤しながらでもあの気にすると結構あのこの前陽子さんにも写真送ったかもしれないですけど、たまたまおもちゃ屋さんに行ってたら、うん、雑誌がボンってがあのなんだっけ、ストロングイズニュープリティとか書いてあって、うんうんうんうん、表紙に女の子がすごい強そうな女の子が乗ってるカバーで、うんうん、強いのがいいみたいな、なんか、うん、
いやでも、うん、
だから
いいと思います、あれ、
そう、それ見て、あ、もう本当になんか注意してみるといろんなところにそういうメッセージが出てきたので、うん、良かったなと、
うん、うん、ね、
うん、
気づかない、
だから日本にもそういうね、子供たちが目にするものとか読むもの聞くもの、そういうのが増えていくといいですよね。
いや、本当そうですね、そのアイドル思考ばっかり、う
ん
う
ん、多分社会はもっと生きやすくなる、そのそれぞれ子どもたちが自分の持っているものを生かせるようになれば、
うん
うん、男の子の仕事とか政治家はみんな男の人とか、うんうん、ちょこちょこさいますけど女の人も、
うんうん、
でもそういうステレオタイプがだんだんなくなってくるといいかなと。
そうですね、なんか、
うん、
子供子育てしてる親だけじゃなくて、
うん、
まあ、僕も子供いないですけど、なんか社会全体がそうやって変わっていくことで子供たちのなんだろう気持ちとかも変わってきますよね、
うん、
ガールズパワーの話だけじゃなくて、
そうですね、
うん、はい、ということで、
はい、
こんな感じで大丈夫
ですか、ね、言い残したことはないでしょうか、
はい、大丈夫、
はい、
はい、
大丈夫です、はい、次回決めてました、
今年はこれで最後ですよね、うん、もう12月、
今年はそれで最後です、
次回何の話しましょうかね、
年明け、うん、あれなんか決めてました、
とりあえず今年はこれで、
ね、
締めくくりでまた考えましょう、
うんうん、はい、あやさん、陽子さん、今日もありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、ではまた次回よろしくお願いします。
はい、お願いします。